タス管理研究所所長の伊豆です。また最近ね、収録してなかったですね。ちょっと通勤時間が増えまして、これまで、片道20分ぐらいだったのが1時間半超え、2時間弱ぐらいになっちゃったんで、ちょっとね、疲れてというか新しい環境に適応するためにいろいろ考えながら車運転してたんで撮ってなかったですね。先週の土曜日22時からのライフハック研究会オンラインかな、北さんの YouTube というかオンラインのその勉強会に呼んでいただきまして、お話しさせていただきました。結局土曜日の朝から1日使ってタスク管理に関するスライドをまとめて発表したんですけど、いい経験でしたね。ちょうど今の考えをまとめるっていうことができたんで、すごい良かったですね。でそれに関してもその発表内容に関しても見てくださってた人と、あと、北さんからいろいろ質問を受けて、でそれに答えることによってその自分のね考えが深まったんで非常に良かったです。でその経験踏まえてちょっと思ったことがありまして、結局やっぱトップダウンの方式だとうまくいかないんじゃないかなっていうのが、これ前から言ってる話ですけど、さらに深まったってことですね。で具体的にそれは何かっていうと、グッドバイブスのことを私プログマティズムっていう風な表現したことあるんですけど、自分が平安であるために例えばね意味付けを手放すとか、そういう話を前したんですよ。でもちょっと言葉足らずだったところもあるなと思って、その説明で今の例で言うと、例えばタスクの実行時間を最大化するために水着を手放すっていう、説明自分してたと思うんですよ。でも実際のその心の動きはそうじゃないですよね。それってトップダウンじゃないですか。目的がある、タスクの実行時間を最大化するという目的があって、その目的からトップダウンで意味付けを手放すという行動につながってますよね。でも実際の心の動きはそうじゃなくて、なんていうのかな、意味付け、私の世界観で意味はない、世界に意味はないという世界観からボトムアップで意味付けが手放されてるんですよ。つまり世界構造をそのように捉えているから自然とというか必然的に意味付けが手放されるんですよね。そうだから、グッドバイブスとかで、いやその意味付け手放すのは分かってるんですけどみたいな、そういう話っていうのは多分トップダウンでやってると思うんですね。でプラグマティズム的にその意味付けを手放すことが、例えばその不安とかモヤモヤとかに、思考を割く時間を最小化できるからやるべきだっていうようなトップダウンでそれやろうとしてると思うんですけど、他のグッドバイブスやってるかって知らないですけど、私は少なくともすでに世界観がそういう世界観になっているから、そのトップダウンじゃなくてボトムアップで手放してるんですよね。多分ここすごい重要なんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。そのライフハック研究会オンラインの話をした時に、そうトップダウン方式だと結局だ分かってないんですよ。分かってないっていうのは具体的にはその世界観がそのようになってないんですよね。だから夢管理と一緒ですよ。で私から言いましたらビジョンとか夢を設定してそれに基づいて行動するって完全にトップダウンだと思うんですよね。 いやいや、自分で考えたんだからボトムアップじゃんっていう方もいると思いますけど、それは過去の時点の自分が考えたものであって、今の自分じゃないじゃないですか。そしたらもう完全にやっぱり外部から与えられた受動的なやり方だというふうに私は捉えてるんですよね。常に今の自分がやりたいことをやるっていうのが、というかそれだけしかボトムアップっていう、あのボトムアップのやり方っていうのは多分ないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。でなおかつその世界観自体がその世界観に変わっていることが最重要。変わっていないとできない。だって外から押し付けられてるから。で人から言われてるのと一緒ですね。いやいや、例えばね、それだ、私が言ってんのと一緒ですよ。あなたに、いや、それはあの意味やめた方がいいですと。意味付けを手放した方がパフォーマンス最大化するから、その意味付け手放した方がいいですよって言われてるのと一緒だと思うんですよね。でそれ言われた人は、いやいやいや、これが私の現実だから、そう思ってんのが現実だから手放せないですよっていう話になるんじゃないですか。でそれを自分の中で多分やってるのと同じだと思うんですよ。プラグマティズム、その目的論、目的があって、その手段として意味付けを手放すということが重要だということは分かっているから、それをやろうというふうに考えても、それは頭で、つまり論理では成功しているけれども、それ実際の行動には移せないんですよね。なぜなら世界観が変わってないから。でその世界観を変えるには、私最初に挙げてました哲学ですよね。まずで今は統計学が来てますね。その今自分がやろうとしている推論、もしくは分析、それは本当に有意なのかと、妥当なのかと、科学的にね、多分統計学をちょっとでもかじったら妥当ではないということが身に染みてわかると思うんですよ。だったらそんな精度の悪いことをやるぐらいだったら、目の前のタスクを実行した方が当然いいでしょっていうふうに私の今世界観はなってるんですよね。だからそうするわけですよ。なんつうのかな、世界観、他の例えで言うと、難しいんですけどね、例えが。で歩くた私、難しいな。例が出ない。で、じゃあこれなんか上下関係できちゃうんで難しいんですけど、例えば私水泳部ですと。で水泳できない人がいますよね。水泳できない人は、まあ、水にドポンって入って、まあ、犬かけですよね。あ、手と足バタバタしたらシュシュシュっつって、あの前に進むじゃんって言って、まあ、やってるんですけど、私の世界観は水の中でできるだけ抵抗を限りなく減らす、頭をできるだけ水中に下げることによって、そのなんつうの、水流の抵抗を減らせるから、手足バタバタするっていうのは絶対やらないんですよ。だからできるんですよね。で手足バタバタする人が、なんつうのかな、まあその水泳の教、まあ水泳の本だけ読んでね、ああなるほどと、そういうことなんだって言って多分やろうとしてもできないですよね。なぜなら経験が足りないから、実践が足りないから。だからやっぱり実践によって、あ、手足バタバタするより水流の抵抗ですね、水の抵抗を少なくした方がまあ楽だし、体力使わないし、早く泳げるんだっていうことに気づかない限りできない。つまりそれ、世界観が刷新されない限りそれはできない。頭では分かっていようができないんですよ。でそこがね、難しいんですよね。でも結局それまた私の話につながります。だからタスクの実行時間を最大化した方がいい。頭の中で、そのロジック的にそれは成り立たないとか、なんかこの判例がどうとかとかいうことを考えても、でもそれは結局統計学的に考えて、どんな分析でもないし、論理学的に考えて反論1個作ったところで、それは反論できてるかと言えば、それ反論できてないんですよ。だからつまりそこら辺の知識です。そういう、まあ、なんていうか、結局専門領域ですから、分析もそこら辺の専門知識なしに、人間がまあデフォルトの今の教育、 制度によって、まあ、叩き込まれた計画と実行とか、まあ、そこら辺の技術を使ってやっても、まあ、全然制度が甘いし、まあ、意味がないというような私みたいなこういう考えになれば、まあ、多分できるんでしょう。できると思いますよ、うん、できるようになると思います。そこまでやるかですよね。そこまでやると、ただ私今思ってるのが、多分私は管理職になれないと思いますよ。だって人と考え方がこれ完全にちゃうから。なんかその会社とね、会社って計画と実行で動いてますから、で私心の中でそれ意味ないと思ってますから、まあそれ別にそれ自体が意味付けだから、まあ多分やろうと思えばできますけど、まあでもちょっと今相性悪いかなと思ってますね。はい、では次の収録で。